山崎忠の西播磨歴史絵巻。
萩藩が残しました江戸中央府皇帝記を元にしたシリーズの14回目です。室津道から元の西国街道に戻りまして、辰野市伊保川町庄城から伊保川を渡り東へと向かいます。ひなびたところに意外な大人物が生まれていたケースは稀にありますけれども、辰野市伊保町門前もそんな驚くべき村でした。なんとですね、法輪寺の前に大東国寺生誕地の石碑があります。大東国寺といえば京都市北区の大徳寺を改ざんしたことで知られる高僧です。その法輪寺はですね、京都大徳寺の開祖である大東国寺生誕の地と伝えられます。江戸中期の1738年に大徳寺から尼崎にある高徳寺の万人という住職を使わして辰野藩主脇坂康興に出願しまして、法輪庵を建立しました。高帝記の有馬紀宗太が通ったのは法輪庵ができて四半世紀を経た頃と思われます。その後明治14年に庵が大破したため再建しました。これを機に庵号を改めて法輪寺としました。法輪寺あたりで生まれた大東国寺は正式には修法明朝という、鎌倉末期の臨済宗の僧です。辰野市伊保町あたりを本願とします豪族浦上一族の浦上一国を父に、赤松遠心の姉を母として生まれました。11歳の時姫路の諸社山遠行寺に入りまして、天台宗を学んだ後禅宗に目覚め、京都や鎌倉で修行を積みまして、30代半ばの頃に母の弟遠心の帰依を受けて、それから京都洛北の紫野に建立したお堂が大徳寺のルーツとされます。大東国寺の名声はますます上がりまして、花園天皇も帰依し、1325年には大徳寺を祈願所とする院宣を発しております。1336年頃、今度は後醍醐天皇から大徳寺に下総の国の返しとしまして、国司ゆかりの播磨の国浦上の庄を寄進された際、その半分を浦上一族に分配する許可を申し出ますとですね、天皇は承認しまして、浦上為景にその旨を伝えました。浦上の庄の半分地頭職を得ました浦上氏は、後に赤松氏の秘官となって守護代や侍どころ諸子代などを務めて、室町期から戦国時代にかけて西有馬で勢力を伸ばしていきますけれども、遠心の姉の息子、つまり遠心の甥である大東国司様様でした。しかし浦上氏は赤松氏の配下としまして、各方面で活躍し、特に赤松本宗家断絶後の復活に際しましては立役者の正則を随分助けました。しかしやがて来る下克上の嵐の時代にあってはですね、正則の養子赤松義村を浦上村宗が殺害に及ぶ、まさに骨肉の争いを演じようとはですね、大東国司も夢にも思わなかったでしょう。1337年国司は病に伏しましたけれども、花園法皇に弟子の寛山恵元を推挙しました。また法皇が利休を禅寺とするにあたり、消防山明神寺と命名し、12月22日に亡くなりました。明神寺ではこの年を開祖とし、恵元が開山となっています。